それでは新しい葡萄酒はと題しまして、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。久しぶりに集まって礼拝することができるようになって本当に嬉しいなというふうに思っています。マタイによる福音書を順に読んできていますけれども、癒しのシリーズですよね。イエス様が病気の人たち、癒す、まあ、そういう場面のところを、一緒に何度か見てきました。その中で並行してですね、ちょくちょくと弟子とはということですね、イエス様の弟子ってどんなものかなって、まあ、そういうところが何度か出てきたんですよね。イエス様の弟子、イエス様についていく人、まあ、クリスチャンはもちろんそうですね。そういう人はどういう人でしょうか。その中で今日は新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れる人なんだ、そのことが語られていると思います。実は、まあ、この箇所は、新しい年度ですね、4月からの時に、テーマ聖句、まあ、主題聖句にしようというふうに思っていたところだったので、まあ、すごくいいタイミングだなと思います。でしかもですね、この箇所、まあ、大体4ヶ月分ぐらいずつこう礼拝の予定表をいつも作っていて、まあたまたまって言うとおかしいけど、2月28日にこの箇所が、来るようになってたんですよね。で、緊急事態宣言になって、しばらく礼拝集まることができなくなって、で、いつ解除されるかっていうのはもちろん分かんなかったんですけども、でも、解除されてね、集まってきたら、ちょうどこの箇所だったっていうのは、なんか本当に神様は生きておられるんだなって、神様の計画の中で、そういうことが行われていくんだなっていうふうに感じさせられるような、まあ、そういう時だなっていうふうに今思って、います。ということで、じゃあ一緒に読んでいきたいと思います。最初に14節15節を読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、マタイ9章の14、15一緒に読んでみてください。いきます。せーの。その頃ヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとファリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言った。イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。はい、こう書いてあります。イエス様のもとに洗礼者ヨハネの弟子たちがやってきました。そして自分たちはよく断食をしているのに、どうしてね、あなたの弟子たちはしないんですかって、こういうふうに質問をしてきたんですよね。まあ、ただ質問をしてきたって言っても、まあ、ちょっとなんていうかね、少しトゲのある質問なんですよね。どうして私たち断食するのにあなたの弟子たちはしないのって、ちょっと責めるようなニュアンスがあるように誰でも読んだら感じると思うんですね。私たちはちゃんとやってます、でもあなたたちはちゃんとやってないですね、そう言ってるんですよね。イエス様の答えはどうだったでしょうか。まあ、ある例えというか、まあ、例えですね、例えた言い方で答えています。花婿が一緒にいる間に婚礼の客は悲しむことができるでしょうかって、こう言うわけです。ウェディングパーティーがあって、そして、まあ、ここではね、花婿って言ってますけれども、花婿がいるって、みんなで喜び祝うとき、でも、どうして客がね、そう一緒にいて、悲しむことができるでしょうか。まあ、ちょっと不思議な例えですね。少しこのことを考えてみたいと思います。まず断食ですけれども、断食っていうのは聖書の中でよく出てきますね。旧約聖書でも、新約聖書でもよく出てきます。まあ、例えば、悔い改めるときに、食べることを、しばらく経って神様の前で悔い改めるという場面はよく出てきますね。あるいはすごく強くお願いしたいことがあるって、国の危機とかね、あるいは本当に大きな危機の時に、あ、神様これを何とかしてくださいってみんなで断食をして祈ったり、あるいはこもってそのようにして祈ったりする、そういう場面も出てきます。まあ、一番シンプルな、そしてまあ全体に共通していることは、神様と集中して向き合う時ですよね。神様と集中して向き合う時のためにこの断食をするって、実際に聖書の中で何度も出てくるそういう習慣というか、神様からも与えられているそういう手段であったわけです。でイエス様自身も もちろんこれのことを否定はしていないですね。否定してないどころか、その働きが始まる前にね、40日40夜断食をして祈っていたって書いてありますよね。まあ、ですからそれぐらいこのことは大切にしていたわけです。でもですね、ここでポイントなのは、ヨハネの弟子たちはちょっとそういうトーンじゃないっていうことですよね。つまり断食している俺たちは立派にちゃんとやってるでしょって、私たちはね、本当に神様に熱心にやってるよねっていうわけですよね。だけどあなた、そしてあなたの弟子たち、どうでしょうかって、まあ、ちょっとね、なんというか変な感じがね、嫌な感じがする、まあ、そういうことですよね。言ってみれば、このヨハネの弟子たちは、目的と手段がちょっとね、逆になってしまっていたのかもしれないですね。本来はこの断食をするっていうのは、集中して神様と向き合うためにあったわけです。でもいつの間にかこのトーンをね、イエス様に言っているトーンを考えてみると、その立派な行いって、信心深いね、俺たちはね、神様に向き合うこと頑張ってやってんだぜって、それを手段の方が目的になってきてしまってる、まあ、そういうことが見て取れますね。だから俺たちやってるのお前たちはやんないんだなって、どこかちょっと下に見るような、ちょっと欠けてるっていうふうに言ってるような、そんな感じに見えるわけですね。さあ、そういう彼らの言葉に対してイエス様は、断食自体を別にどうこう言うんじゃなくて、それを否定するんじゃなくて、本質はって、本質はどうなのかっていうことを、まあ、この不思議な花婿と婚礼の例えで聞いているわけですね。花婿というのはイエス様のことです。花婿はイエス様ですね。イエス様が一緒にいるのにどうして悲しめるんですかって、こう言うんですよ。イエス様は主です。これはもう福音書も旧約聖書から通しての聖書もはっきりと示していることですね。主が目の前にいるのに、いや俺たちはね、主と向き合うためにこんなに頑張ってるんだぜっていうのをおかしいんじゃないですかって、そう言ってるわけですよ。そう言われてみれば確かにそうですよね。イエス様は主ご自身で、その方を目の前にして、いやあなたね、本当に神様との関係がなってないねって本人に向かって言うっていう、この不思議な現象が起きているっていうことですよね。それをイエス様はこの不思議な例えを通してバチッというふうに言っているわけですね。まあ、さっきちょうど子供のメッセージで安息日の話が出てきましたね。安息日の主なんだってイエス様は言っています。まあ、これいろんな解釈の仕方があるので別の受け取り方もできますけれども、イエス様は主なんですよ。安息日を定められた主ご自身ですよ。そして安息日の本来の意味、誰よりもよく分かっている人、それは私と向き合いなさいってことじゃないですか。主と向き合いなさいっていうことじゃないですか。でもその方に対して、わあちょっとお前バイオレーションだって、それはおかしいぞって言うわけですよね。 おいおい安息日は仕事しちゃダメなんだぜって、どうしてダメなんですか。それは主と向き合うためですよね。ところがその主の前に行って、いやそれやったらダメなんじゃないかって、その本当に困っている人が目の前にいる中で、あそれはルール違反なのでダメですっていうふうに言うって、それおかしいんじゃないかって、まさに同じことをイエス様はここで言ってるわけですね。花婿が一緒にいるのに客は悲しまないんだよってこう言うんです。逆に言うならば、今日この最初に語られていることは、私たちはイエス様が喜びなんだということです。花婿が喜びなんだということ、このことを今日第一に語られていることとして私たちは受け取りたいと思うんです。今回私たちは本当に長いこと会堂に集まって礼拝することができないということを体験しました。まあ、東京のね、教会なんかではもっと長いことそういうところもあったりするので、私たちは短い方かもしれませんけれども、でも1ヶ月以上、何週間でしょうか、5週間6週間ちょっと分かんないですけど、でもしばらく集まることできなかった。でもですね、まさにこの第一のポイント、これが私たちにこの期間に問われたことだったんじゃないかなって私はそう感じています。つまり私たちの喜びは何だったんですか、私たちの本当の喜びはどこにあったのですか、そのことを問われたこの期間だったんではないかなと思うんですね。イエス様が喜びだったのですか、それともみんなで集まってワイワイすることが喜びだったのですか、どちらが私たちの求めていたことだったのでしょうかって、 そのことを問われた期間だったのかもしれないと、そう思ったんですね。で、私、オンラインでですけどね、いろんなところでその他のね、道路者というか牧師の仲間とこう交わる機会があります。でそういう中で、先週も話を聞いたりとかしていく中で、本当にこの1年間まだ終わってないですけれども、この期間にいろんなことを問われたって、本当にいろんなことが変わっていったけれども、その中で本当に大事なことを取り扱われてきているって、そういうことをいつも分かっちゃっています。で、一つはですね、その信仰の評価って言ったらいいのかな、の基準が変わったねっていうことですね。つまりこれ私たちが皆さんを評価するってことじゃない、牧師がね信徒を評価するそういうような話じゃないです。そうじゃなくて、例えば私たちは集まれるんだったら日曜日それは集まるって、そしてね、今僕はこうして皆さんの顔を見てこうして一緒に礼拝できることがすごく嬉しいですよ。本当に感無量ですね。とても嬉しくて胸がいっぱいです。でもね、でもその日曜日に礼拝の場所に集まってきて礼拝を捧げているっていうことが大事だったんですかっていうことですよね。イエス様が喜びだったのですか、それとも他の何かを喜びとしていたんですか、何のために私たちは集まっていたのですか、そして集まれていない時に一体どうなんですかって、そういうことを問われているように感じたんですね。で、ある先生はですね、囲いモデルから矢印のモデルになったんだって、そういうふうに言っていました。あ、すごく面白いなと思って、私はそうだなって思いました。つまりこれまでは囲いがあって、その中に入っている人は信仰的に熱心だって、その中に入ってない人は信仰的に熱心じゃないって、そういうふうに、見えるもので判断していたかもしれない。つまり例えば日曜日にね、礼拝に集まれている人はすごい信仰熱心な人で、集まれない人は熱心じゃない人だって、そういうふうに思っていたかもしれない。でもその枠が強制的にぶち壊されてしまった時に、じゃあ本当はどうだったのかって問われているって言うんですよね。それは矢印だって、向きだって、どこ向いてるかっていうことだって、それもし囲いの外にあったとしても、神様の方に向かっていこうとしている人と、囲いの中にいたけれども全く背を向けている人と、どっちを神様は本当に見ていただろうかっていうことですね。私たちの喜びはどこにあったんですかって、私たちの本当の喜びとしていることは何だったんですかって、そのことを問われていたのかもしれない。もし私たちがそのアクションだけ信仰の私たちを見せるものだって思っていたとしたら、このヨハネの弟子たちと同じことをしていたのかもしれないですね。私はやってるって、やってるから信仰熱心なんだって、私は神様に喜ばれているんだって、でもそうじゃない、あなたはイエス様を喜んでいますかって、あなたはイエス様を求めていたんですか、それとも他の何かを喜んでいたのですか、そのことを今回本当に取り扱われたんだな、そういうふうに思っています。繰り返しますが、こうして集まってね、共にいることを本当に僕は嬉しいと思ってるんですよ。ですけれども、そのこの期間の中でイエス様が問いかけていたこと、それはこのヨハネの弟子のようになっていなかったかということですよね。あなた花婿を喜びとしていたのかどうかということですよね。ぜひこのことをもう一度受け止めたいと思うんです。イエス様と共にいることが本当に私たちの喜びだって、そのことを受け取っていきたいと思うんです。さあ、ではですね、続きの2つの例えが出てきます。非常に有名なところですね。ここを見ていきたいと思います。16節17節をご一緒に見ていきましょう。16、17を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、葡萄酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。はい、こう書いてあります。2つの例え話が出てきました。非常に有名なところですけれども、一つは新しい布を古い布に当てると、継ぎ当てると破けちゃうっていう話ですね。 まあ、これは、まあ、そうですよね、その生成りのっていうか、まあ、生成りっていうの、まあ、そのままの布は、洗ったりすると縮みますよね。僕はなんかこう、ジーパンのイメージなんですけど、最近のはね、割と洗っても大丈夫な感じしますけれども、なんか、昔のやつって、その、買ってきたら最初水つけといたりして、こう、色出したりとかして、でそうするとちょっと縮むんですよね。で、あ、これがぴったりだなとかって思って買ってきて、お母さんにこれちょっと、これ書いてある通りやってって言ったら、すごいちっちゃくなったりして、パンパンになったりしたりとか、まあ、そういう経験があります。まあ、とにかく、その、新しいね、そのまま布ってこう縮むっていうことですよね。で、だんだんこう、慣れていくわけじゃないですか。で、古い布の方はもう、その、形状でね、安定して、同時にこう、だいぶ古くなってきてる。で、そこに新しいのをそのまま縫い付けたら、こう、キュッてなるわけですから、ビリッてなるっていう話ですよね。またもう一つは、これ、もっと有名なところですけれども、新しい葡萄酒は、新しい葡萄皮袋に入れるんだって、そういうふうに言ってます。古い皮袋に入れると破けちゃうよって、そういうふうに言うわけですね。で、皮袋っていうのは、新しい皮袋っていうのはまだこれから柔軟性あるので伸びるわけですよね。ちゃんとこう膨らんでいって、そしてだんだんこう安定して馴染んでいく。で、新しい葡萄酒の方も新しいやつなので、これから発酵がね、進んでいくので、こうガス出していくわけですね。ですから、膨張していくわけです、体積が。で、そうすると、古いもう伸びきったやつのところにそれ入れちゃうと、ぐーってなってパーンってなる。まあ、これも本当にね、自明のことですよね。まあ、ですから両方ダメになっちゃうね。新しい皮袋に新しいブドウ酒を入れると膨らんでちょうどいい具合になって、はい、いいものができたって、とてもいい感じになると。まあ、そういうことを言っているわけです。新しいものは古いものではなくて、新しい器に新しいものの方に入れなさいって、そういうふうに言っています。まあ、一番シンプルなこととしては、イエス様のこの新しい救いのこと、それを古いね、その律法が悪いものだって意味じゃないけれども、その律法を行う、旧約聖書に書いてあることを行えば救われるんだって、そのところに注ぎ込もうとしても、これはダメだって。そうじゃなくて、新しい信仰、新しい信仰というか、つながってるんですけれども、そのイエス様に従っていく信仰の歩み、そこにこう変わっていくんだって、まあ、そういうことを言ってるわけですね。で、これがまあ、そもそもの説明なんですけど、私がですね、今日二つ目に、すごくこう心に留まってね、注目したことは何かというと、イエス様はわざわざ古いやつが破れたりぶっ壊れたりするっていうことを言ってるなっていうことが、なんか妙に印象に残ったんです。新しいものを受け取るときに、古いものが壊れていく、破れてダメになっていくって、そういうことが起こるんだなって、それがなんだか妙に心に留まりました。さっきも話しましたけれども、私たちは変化の中に今生きていますね。とてつもない変化の中に、世界中が変わっていく中に今生かされているわけです。その中でいろんなものが変わっていく、そしてその信仰生活ということに関しても大きな変化があるわけですね。まあ、この緊急事態宣言で集まれなくなった時に、教会の皆さんには手紙を書き送りましたね。で、安息日の話、今日ちょうど出てましたけれども、言ってみればね、安息月が与えられたんだと思うって皆さんにお送りをしました。つまり、安息日っていうのは、ブツンってね、仕事が区切られるわけですよね。もう日が暮れたね、その金曜日の夜から土曜日の 日暮れまでは、もうブツンで何もやっちゃダメって。あなたの生きるためのその仕事はダメだって。あなたがあなたのためにやるそのなりわいは全部ブツンって切れるんだと、強制終了ってことがその安息の意味ですよ。そしてその間は神様に生かされていることを思い知るわけですよね。神様と向き合うということを体験するわけです。自分が生きているんじゃなくて、自分が自分の力で生きているんじゃなくて、生かされていることを体験するわけですね。で、言ってみればこの1ヶ月以上になっちゃって、僕もびっくりしましたけれども、安息月ですよ。もうブツンってその信仰の、私たちが今まで思っていた信仰の行いってブツンって区切られたって、その信仰もそもそも私のものだったのか、それとも神様から与えられたものだったのか、私たちは何を喜びとしていたのか、私たちは自分のために結局集まっていたのかって、そういうことを問われてきたと思うんですよね。で、そういう中でそれ全部なくなってしまった、壊れてしまった、壊れてしまって、でもその後で新しいものが生まれるんですよね。だからもちろん失ったものはね、悲しいこともたくさんあるんですけれども、でもそこにまた神様が新しいことをなさろうとしている、そのことを見ていくことが大切ではないでしょうか。さあ、皆さんはこの間に何が変わったでしょうか。 どんな古いものがブツンとちぎれていってしまったでしょうか。まあ、いろんなことがあるので、まあ、慎重にね、それは考える必要があると思うんですけれども、生活の変化ということですよね。そのことをぜひ考えてみてほしいと思うんです。新しいものを古いところに注ぎ込むと壊れていってしまいます。神様は新しいことをなさろうとしている。で、その時に私たちの方が器ですよ。それを受け止める器です。私たちが神様に合わせさせるわけではないですよね。私たちが神様のしていることに合わせていくんですよね。私たちが新しい器になっていくということが大切なんですよね。神様が始めていることに私たちはどうやって新しい器になっていくでしょうか。ぜひそのことを考えていきたいと思うんです。ぜひ、ちょっと変化をね、いろいろ思い巡らしてみていただきたいなって思います。そして、その変化の中で私たちがどう変わっていくのかということをぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。さあ、最後にですね、もう一度17節を読んで、もう少しだけこの新しい皮袋と新しいブドウ酒のことを話して終わりたいと思います。はい、では17節、開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。はい、こう書いてあります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。これは4月からね、年度の主題聖句としたいと思います。で、同時にですね、今本当に語りかけられているメッセージがあるなというふうに思うんです。今世界が大きく変わってきている。もう本当に大きく激動ですね。そして信仰生活のあり方も変化があるということですね。この1年間は、あの聖句で私たち歩んできました。2020年度のテーマ聖句ね、これです。あと 歌でも歌いますけれども、ちょっと久しぶりですから読んでみましょうか。はい、いいですか。いきますよ。せーの。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。イザヤ43章19節。はい、昨年の、春からこの御言葉で歩み始めているわけですよね。 でもそれはこんなつもりじゃなかったですよね、私は。少なくとも、このテーマ聖句はもうちょっと早い段階で決まっていますけれども、その時点では、あ、10年計画ね、教会のやつ終わって新しい10年に入るから、よし、じゃあみんなで考えていけばいいなっていうぐらいのもんですよ、なんて言ったら失礼だけれども、それぐらいのね、軽い気持ちでというわけじゃないけれども、それぐらいの気持ちでいたのに、あらあら、もう神様の始める新しいことっていうのはちょっと桁違いだったなって、もう圧倒される1年だったなって思います。ああ、確かに神様始めた。そんなこと始めちゃったって。もうこっちのね、想像をはるかに超えるような新しいことが始まってしまって。いやーっていうふうに、まあ、圧倒されていくような、そういう時間を、思いました。こんなに新しいのと。で、それは私たちが新しいことを考える話じゃなかったんだなと。神様が新しいことを始めるということだったんだなと。そういうふうに、まあ、今、改めて思わされているわけですね。それを目で見る機会にもなったなと思います。そして、さっきも言いましたけれども、本当にいろんなものが変わっているなと思います。例えば、さっきも話しましたけれども、同じ牧師のね、仲間同士で話している中で、教会の、例えば成功っていうのも変わったねって言うんですよね。そもそも教会の成功ってなんだよっていう話ですけれども、でも、その今までね、やってきたことって全部壊れてしまったって。さっき言ってたような話ですよね。囲いの中にどんだけ詰め込めるかみたいなことになってたんじゃないかって、すごい馬鹿げたことだったって気づかされているような、そういうようなことを今思わされているって、そうじゃなかったんじゃないかって。神様が新しいことを始めていて、それを神様始めているんだったら、それ一体何なのかって、そのことを気づかなければいけないって。信仰の基準も、ただその、お前は断食をしているのかしていないのか、ということではなかったって。神様とイエス様喜んでいたかどうかということだったって。福音の伝え方も変わってしまった。 でも今まで以上に大胆に垂れ流すかのごとく溢れるほどに福音が、まあ、インターネット上を通ってもありますけれども流れ出していくわけですね。今まで閉じ込めていた福音が溢れ流れ出していくようになっていったって、もう全部アウトオブコントロールですよ。全然管理できないって。でもそれは神様の技だなと思います。イエス様は聖霊のことを言うときに風は思いのままに吹くって言うんですよね。これ誰も止めることができない。皆さん風止めることできますか？できないですよね。できない。もうそれを吹き出したらそれはただただ吹くだけなんだということです。私たちは新しい皮袋になっていく、そういうことなんですよね。でその中で私たちはこの1年を歩んできて、まだ続きそうですけれども、ちょっと疲れた、そしてうんざりもしてきた、もういいんじゃないかなって、そろそろ終わりでもいいんじゃないかなって正直私も思いますけれども、でも本当に変わっていくために必要な期間を取っているのかもしれないなとも思います。まあ、昨年のあの緊急事態宣言ありましたけれども、あそこで戻っていたら普通に戻っていたことがもう一丁追い打ちをかけてきて、もう戻れないところまで来ていってしまったことがいくつかありますね。でも変わって良かったことも確かにある。新しいことが、今までの固くなった株袋で始まらなかったことが始まったことも確かにある。オンラインも使われるようになった。まさか礼拝の配信こんな風にすると思ってなかったですよね。渡組先生もね、毎回私がトップバッターになるって言ってぼやいていましたけれども、そのカメラの前でメッセージを語るというのはなかなかの、いや難しさがあるっていうね、それをそんなことになると思ってなかったけれども、でもそれはもう場所や時間を超えて誰もがその礼拝にねアクセスできるようになったって、驚くべきことが起きていきますね。そして、まあその結果オンラインにせざるを得なくなったから始まった交わりもある。それはあの、ね、こう新しい通信手段を使って新しいグループが教会の中にいくつも今生まれているわけですね。それはね、紙の媒体で皆さんにいちいち説明できないので、だから あれかもしれないけど、いっぱいいろんなことが動いていますね。まあ、そして新しいリーダーの人たちがそれを率いているということが起きているわけですね。その中でどうしますかって、これやがてやんでいくでしょう、終わった時にもう一回あの皮袋を懐かしんで、古くなって破れてしまったけれども、あの皮を引き出してきてもう一度縫い合わせて、そして新しいブドウ酒、もう神様始めてしまっているものをどんどん注ぎ入れていきますかって。でもそうじゃないって、神様は新しい皮袋で教会も進んでいくんだって、そう言っているわけですよね。私たちは良くなった変化はそのまま続けていくんですよ。そして元の通り全部戻そうっていうんじゃなくて、前に進んでいくんだって。そうでなければ一体何だったの、神様がなさった新しいことは。あ、新しいこと見たね、よしじゃあ戻ろうって言ってまた帰っていくんですか、ということですね。私たちは良くなったものはね、そのまま受け取って新しい皮袋で進んでいきたい。もちろん戻ってくるものあるでしょ、それは喜んで戻して、そしてまた歩んでいけばいいと思います。でこういうふうに言うと、ああわしはもうダメじゃと思う人がいるかもしれないですね。もうあの私のような古い皮袋はいらんとか言ってですね、諦めちゃう人がいるかもしれないし、ああ私はもう置いてけぼりだからもうダメだとか言ってね、あのクラブハウスとかっていう最近新しい SNS、 もう僕ですらあのもういいわって思ってますけれども、でもそう新しいものどんどん置いてけぼりになるような、そういう気持ちになる必要はないですね。全くないですよ。だって今日の話最初何だったですか。イエス様気づかせたかった話、今日の話何ですか。イエス様が喜びだってことじゃないですか。新しいことはいつだってそれですよ。イエス様が喜びだってことです。もう一回発見することがそれなんですよ。どういうやり方でとか、どういう形でとか、どういうシステムでとか、そんなことどうだっていいんですよ。そうじゃなくて今回のこと全部を通して結局言われていることは、私を喜びにしてますかってことですよね。これから新しく始まっていくことも私を喜びとしますかっていうことですよね。だからいろんなこと始めていくのももちろんいい、若い世代どんどんそれを始めたりですね。そしてでもその時新しいこと始まっていくのは、イエス様を喜びとするものを始めていくんですよね。そしていやもうついていけねえよっていう世代の皆さんもいるかもしれないけれども、それも全然構わない。でも内なる人は新しくなる、イエス様を喜びとしてますか、もう一度言われてるんじゃないですか。そのことを最後に受け取りたいと思うんですね。新しいものどれかなって、いやいろいろ時代が変わってく、世の中が変わってく、世界が変わってく、だから私も一生懸命ついていかなきゃって、そんなものを探す必要ないですよ。だって 本質は変わらないんだから、そうじゃなくてイエス様を喜びとするものを探していけばいいんじゃないですか。本当にむしろ僕はそこでまたこの新しいことじゃあこれやろうぜあれやろうぜっていうふうになってもいいけど、エネルギーがある人はそれどんどんやっていったらいいし、まあ私もやりたいこといくつかあるけれども、でもそこが大事なんじゃないですかね。それやったら同じことじゃないですか、また同じことじゃないですか。新しい革の癖古いをして全部古いやつじゃないですか、今までと同じことですよね。そうじゃなくて、あなたは何を喜びとしているの、私を喜びとしているの、それとも他のものなのって、そこに集中していく新しいこと、新しい私、それでまたスタートを切ろうと思うんですよね。さあどうでしょうか。私たちは、新しい革袋になりたいと思いませんか。それイエス様をいつも喜びとする人ですよ。そのようにしてもう一度ここからまた新しくスタートしていきたいと思うんですね。私自身も本当にいろんなことを取り扱われたと思います。あ、ちなみにまあ先々週ぐらいですかね、私が疲れたって言っていろんな人に心配をかけたっていうそんなつもり全然ないので大丈夫なんですけども、でも本当にね、いろんな取り扱いを受けて、ここをこういうふうに変えなきゃなっていろんなことを私も感じました。で、私も変わったなって思います。私自身も新しい革袋になっていく、皆さんもなっていく。で、それはイエス様を喜びとするところに集中していく、まあ、このことでもう一回ここから新しくスタートしていきたいと思うんですね。神様もう始めてますけど、世の中についていく新しさを求めていってもそれ古い革袋になっちゃうから、そうじゃなくてイエス様を喜びとする新しい革袋になって、神様が注ぎ込もうとしているものを本当に喜んで受け取っていきたいなというふうに思います。さあでは、いつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一にイエス様、花婿が喜びなんだって、私たちはこのパーティーにどうして集まってるんですかと、花婿を喜ぶためですね。他の何者でもないです。もちろん再会の喜びとかね、結婚式とか同窓会みたいになったりしますから、それもそれで嬉しいですけれども、でも一番はね、一番イエス様喜びに来た、まあ、そのことをもう一度覚えたいと思います。そして新しい布と新しい葡萄酒だって、新しいことをイエス様も始めている。古くて破れたもの、もちろん戻さなきゃいけないものもあるけれども、でもそれ悲しみすぎるのではなくて、新しい革袋を見つけていきましょう。そして何より私が新しくイエス様を喜びとする新しいものに変わっていきましょう。さあ、他にも自由に思っていること、促されていることをどうぞお祈りください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。見よ、私は新しいことを始める、今やそれは芽生えている、そう言ってあなたは新しいことを今初めてなさっています。私たちは今圧倒されて、本当に足もすくむような思いです。しかし同時に私たちの中に芽生えているものがあります。それは喜びの芽です。イエス様がもう一度戻ってきた、イエス様が私たちのうちにもう一度戻ってきた、今そう感じています。どうぞ私たちを新しい革袋にしてください。もう一度イエス様を喜ぶ革袋に変えてください。他のものではなくて、あなたを喜んで、あなたを本当に身に受けて、そしてここからまた使わされていくような、そのような存在にしてください。私たち一人一人も、またこうして群れの教会も、あなたの新しい革袋に作り変えてください。どうぞあなたの新しいことを見せてくださり、またそれを喜び合うものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路も、どうぞイエス様が共にいてください。今まで以上に新しい思いを持って、そのことを受け止めます。どうぞここからイエス様と歩み出すものとならせてください。 この1週間お一人お一人を祝福してください。あなたの恵みで満たしてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。